はい、どうも皆さんこんばんは。現在時刻は午前2時05分でございます。10月24日土曜日になっておりますけれども、10月23日金曜日、フォックストロットの野球語りたいラジオのお時間でございます。皆さん今宵もよろしくお願いいたします。はい、昨日ですね、ちょっと実は僕またルーターズさんの方にね呼んでいただきましてですね、ちらっと喋ってまいりました。そちらの方も先ほどリツイートとね、いいねの方済んでおりますので、よければお聞きいただければと思います。まあ割かしルーターズでね、僕喋るときは基本的に固めの話をねさせていただくんですけど、今回もいろいろ難しい問題に対してねちょっとこうお話をしてまいりました。こんな風にね能天気な語りではなくてちょっとこう真面目にやっておりますので、よければというところでございます。はい、でまあいろんなね昨日の吉田輝星の話もそうですけど、いろんな反響が届いておりまして、今日は直接届いた、お便りの方をね紹介していくことにしたいなと思ったんですけど、まあまずは今日の引き分けについてでございますかね。勝てた、負けてた、どっちも言える試合だと思うんですよ。でね、うちとしてはまあ9安打中ね、長打が太田の値千金ホームランだけどよく4点も取ったなと。相変わらず非効率なことやってんなと。いうふうには思いましたね。まあでもそんな中でもね、初回に点取れたってのは非常に大きかったと思うんですよ。福井の立ち上がりね、制球の定まらないっていうところをきちんと点にすることができた。これだけでもなかなかにね、うちとしてはポジですよ。本当に。何がね、ポジかっていうと、うちってそういうふうに、普通のなんか野球の形の時に、まあなんだろうな、例えばソフトバンクとか、その上位にいるチームがね、巨人とかもそうでしょうけど、が、やっぱり、当たり前にやるようなことっていうのが、まだまだちょっとできてないところがあるんですよ。だから、今日で言うと、まあ、送りバントの問題もそうですけど、やっぱもう、当たり前というか、なるべくならできていてほしい標準的なプレイっていうところが、ちょっとこうね、まだまだスキルだの、メンタルだの、いろんなね、要素が不足していて、できないってことが多い中で、今日は、ね、その、初回の点とか、4回の点もそうですけども、やっぱりこうね、まず、相手の隙につけ込むことができたっていうことと、1点で終わらないで複数点にすることができた。2点ですけどね。でも小さなことかもしれないですけど、そういうふうにそれをちゃんと形としてできたっていうことを残すということで、また一つ自信になるというか、まあ成功体験っていうのをね、積み重ねていって自信っていうのは形作るもんですから、まあ4回ね、さっき言った点も先頭を出塁させて、で、送りバントをして、まあ、犠打ね、して、ヒット。というふうな理想的なつながりがね、あったというふうに言えると思うんですよ。で、まあ、太田のホームランもね、その、ホームランだけ見れば一発長打ですけど、うちに足りないのはそれなんでね。出てほしいぞっていうところで、やっぱり期待する結果をちゃんと残せたっていうね、土壇場ですからね。だから、今日は本当にどの得点も非常に効果的な得点だったと思うんですよ。まずその先制、それから中押し、逆転されたっていう中でも、追いつくホームランといったところでね。まあ正直10回のとどめのシーンっていうのはね、まあとどめさせれたと思うんですよ。でもまあ、ミスがね、出ましたというところでした。ただね、あれ本当にいいミスだったなと思うんですよ。そのポジティブなミスだなと思ったんですよ、僕は。全然悪くないというか、なんて言ったらいいんですか。攻めに行った結果なんですよ。僕が、ちょくちょくね、ねちねち言う、その、清水のリードとか、ね、ねちねち言って逃げんなとかね、かわそうとしてとかって、ぐちぐち僕は言うんですけど、じゃなくて、やっぱり、攻めて突っかけて行って、やるべきことをやった上で、起こるミスってのは僕は仕方がないと思うんですよね。うん。だから、この10回のシーンもね、その、まあ、正直言うと今日、宇佐美くんもね、平沼くんもこういうシーンで、バントをミスするとね、やっぱり当然得点にならないし、流れがあまり良くなくなっちゃうよ。後ろのバッターに負担をかけちゃうよっていうのは、まあ、痛感したでしょう。 で、ハルキのやつに至っては、まあ、ハルキのね、走塁意識の高さがゆえにね、ああいう風なミスが起こっちゃうわけですよ。あの、コンスケの当たりがもしね、その、抜けていた。まあ、ギリギリ抜けるか抜けないか微妙なとこだったんでね、走ってったのもあるじゃないですか。やっぱり。で、ね、抜けてたらあの勢いでホームまで行ったでしょ。多分。でか、そのつもりで走り出したと思うんですよね。その、一点を狙って、もうギリッギリのタイミングで走塁仕掛けたわけなんで、やっぱ帰るときも全力で帰らないと間に合わないわけですよね。うん。で、ほんのコンマ数歩、ね、何秒の、そのほんのコンマ何秒の歩幅が合わなくて、二塁を踏み損ねちゃって、もう一回踏みに、ね、踏み直しに行って、あれ、二塁を回っちゃってるんで、二塁踏んで戻らないと、たとえファーストが間に合っても二塁にボール送られたらアウトになっちゃうんですよね。で、明らかに踏んでなかったから、やっぱり春樹も分かって戻りましたけど、うん、だから、ね、そのコンマ数秒、あれだけの、こう、勢いで走ってたら、やっぱりコンマ数秒、ね、0. 点何歩とかっていうところね、合わなくなるってことは、春樹ぐらいの速さならあり得るんですよね。うん。で、そう、さっきも言いましたけど、そう、攻めた結果のミスっていうのは、まあ僕は全然オーライにしなきゃいけないと思いますし、うん、あれはもう僕は拍手で迎えましたよ、本当に。テレビをね、音を消して、ラジオを聞きながらね、本当に。いや、よく気づいたし、よく、あの勢いで回ってたし、うん。だから僕本当ああいう攻めた結果っつうのは、もう何度も言いますけど、うん、オーライですね。そもそもで言っちゃうと、あれ、平沼くんの送りバント成功してれば、あんなギャンブルせんでもよくなってたんですよね。後がね、コンスケだってことを考えたら、やっぱりあそこは、ああいう当たりがあり得るんだからこそ、平沼くんは、もうね、難しかったと思うんですよ。春樹の盗塁っていうのもチラチラ見えてたと思うんですよ。盗塁するのかしないのかって言ったところも含めてだったと思うし、DJ ジョンソンがちょっとこう球がね、高めに来たり荒れたりしてるっていうのもありましたし、難しい場面ではあった。あったけど、やっぱそういうところっていうのは絶対に、こう、送りバントっていうのは常にああいう風にね、こう、なんだろうな、いろんな戦術と絡めて使うから、いいというか、ね、相手も対応しづらくなるっていうことがあるわけなんでね。だからそこがね、難しいところだと思いますけど、ああいうところは実は成功させては欲しかったなっていう話です。うん。まあ、ピッチャーで言うとね、加藤くんね、本当に先頭にフォアボール出したけど、マジやられたと思いましたよ。が、まあ、そういうね、やられるっていう流れの中、そういう匂いのするシチュエーションをしっかり締めて負けずに終えれたっていうのは、僕はプラスと見るべきだと思いますね。うん。で、先発のマルティネス。今日ね、ストレートが全く低めに制御できなくて、すごい荒れたか、球がね、浮いてたんですよね、高めにね。ただ、その、変化球を下にする、本来と異なることをやらねばならなくなった割には、頑張ったんじゃないかなと思いますね。もうめちゃくちゃになっておかしくなかったんですよ。軸になる球なんで、ストレートっていうのは、その、マルティネスの、こう、スタイルとしてやっぱりカットボールとストレートのコンビネーションっていうのがあるんで、そこを考えた時にはね、非常にね、踏ん張ったと思いますよ。そういう状態でも試合を壊さなかったっていうのは僕は収穫だと思います。まあ逆転はされましたけどね。うん。制球できなくても、ストレートを序盤にたくさんね、使ってギリギリをしのいでいたからこそ4失点程度で済んだと思うんですよ。だから自分の調子を見て、ストレートやばいからやめとこってならない。要は引き算をしなかった。恐れずにストレートをガンガンね、序盤取り返しのつくうちに序盤投げ込んでおいて、そんな中でもギリギリをね、くぐり抜けてきたからこそ、やっぱり、苦しくなった時に変化球たくさん使うことができたしね。まあ、打たれはしましたけど、あれで済んだと思うべきだな、というふうに思いますね。うん、まあ今日は全然、負けなかったのがよし、というところで、こう全員で粘り切って踏ん張り切ったかな、というふうに思いますよ。うん、明日以降にちょっと期待っていう感じかな、とは、僕は思うんですけど、皆さんの目にはどう見えましたかというようなところですね。はい。明日の先発は石橋と川野くんですね。僕の予想通りやっぱり川野くんを使うというところでございます。うん。期待したいかなと思いますよ。本当に。で、メールでございます。 お便りの時間、そんな時間がないんで1分ずつぐらいでお話をしていきますが、昨日の吉田高生のトークの話ですね。今日の吉田高生のトーク、どうした？実際肯定し続けると大変、もし重荷になっていたらごめんねと、いうふうにいただきました。いや全然僕嫉妬するような嫉妬されるようなねクオリティのものを上げてるとあんまり思ってないので、本当そういうふうに思っていただけるのはありがたいですしね。僕にそういうこう肯定し続けなさいというようなお話をね方々からいただくことができたおかげで僕こうやってやれてるところがあるので、重荷になってるってことはないですよ。その逆に縛りがあるからこそ面白いってことはまあありますわね。うん、まあ、なんだろうな。難しいっていう要素はあります。難しいという要素はありますが、重荷というふうには感じたことはないです。まあ、そういうふうに思っていただけて、本当にありがたいなと思いますので、これからもぜひよろしくお願いしたいなというふうに思います。で、もう一つ。どんなことも、型破りをするには、まずは型にはまらないと破れない。型がないのは型なしになってしまうと。今は型にはまる、はまろうとしている期間なんですよね。型にはまればそれだけ相手からも分かりやすいから負けたりちょっとのことで調子を落としたりすると、型破りの時は楽しみですねと。もうここまで読み取ってもらえれば僕から言うことはもう本当におっしゃる通りですということですね。本当にまずやっぱりね、一通りのことはノーマルをねまずやって、でそこからいろんなものが発展していく。要は僕が言うようなね、森じゃないですけど、木を、大きな幹を育ててから枝葉のことを言うべきなのであって、ね、幹がまだまだ育ちきっていない現状はしっかり幹を育てていかなきゃいけないわけですよね。その先についてくる枝葉をちゃんと育てていくためにはね、栄養を伝える大きな太い幹が必要ということですよね。うん、そんな感じで今日は時間がなくなってしまいました。また明日ね、期待したいなというふうに思います。フォックストロットがお送りいたしました。